両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるラリオです。第296回。はい、第296回、2026年6月第3週目の放送です。はい、だいぶ声が出るようにはなったんですけど、まだ若干ハスキーな感じでございまして、なんかこのハスキーがね、しばらく取れない感じがしますなんとなく予感としてすぐにつるっとした元の感じに戻らなくて、しばらくこのハスキーな喉の奥がカスってなる感じがね、ちょっと続く予感がするから、なんかもうこういう声の人でええかなってほら、別に今さ、あのレギュラーの声優の仕事抱えてないでしょ私急に静香ちゃんの声変わったとか急にドラえもんのママ、ドラえもんのママちゃんはのび太のママの声が変わったとかさ、あのならないじゃないですかね。えだからそう思ったらさ、ずっと長いさアニメのね、あの役を持ってる人、ずっと同じ声でなきゃダメなわけですよ。アンパンマンが今日は声がハスキーやなってわけにいかんでしょねえ、そう思うとね、本当に続けて仕事をするということの大変さというのがよくよくわかりますよね。もう命がけよね、本当にね、本当に責任が重大でございます。まああの幸か不幸か、私今そういう仕事を抱えていませんのでここからちょっとしばらくこういう声の人で生きてみるのも悪くないかなと思ったりしてますね。なんか今しかあの歌えへんかもしれへん、こうハスキーの似合う歌とか録音しようかなみたいなもし俺が、はい分かった人は昭和でしょですね。ハスキーな声っていうのは私本当に憧れがあって、なんかね、そうなりたくて、あの海に向かって叫んだらハスキーになれるよとかいよいよ都市伝説のようなのがあってさ、なんか潰せば潰すほどこうまた声は治って強くなるよとかさ、嘘つけみたいなねことがいっぱい伝説のように言われてるんですけど、まあ、ハスキーね憧れましたけど、まあ、ハスキーになるはなったでさ、その使い方っていうのかな、また違う楽器になる感じがするから、そのね声帯への息の送り方とかさね、音程上がる下がるとかの当て方をさ、また勉強せなあかんからさ、自分の喉をね。なので、どれぐらいまでこのハスキーが続くか分かりませんけど、ちょっと逆手にとってわしは楽しみたいと思いますのでへえ、両友子ハスキーになったんやって思ってちょっとねお付き合いいただけたらと思います。まあしかしなんかあの2週間ぐらいほんまに咳が止まらんかったから、ちょっとねぼちぼちシンガソンのね録画が危ぶまれるんですよね。ちょっと練習はねギターはしてるんですけど、ちょっとね歌えるのかしら私っていうちょっとありまして、もしかしたら今度のぼちぼちシンガーソンはあの7月1日のアップには間に合わないかもしれませんけれど、指折り数えて待ってる人もいないと思うからちょっとあのゆっくりになってもお許しいただけましたらと思います。はい、この間その株分けしてもらうのが最近好きって話をしてたじゃないですか。であのローズマリーをね、我がリアリオリスナーの、ヨン様、かばやきヨン太郎様がですね、くださったローズマリーを無理やり植えてみたらちょっと育ちそうとか言って喜んでたんやけど、まあまあもともと食用にねバサッと送ってくれはったやつやったから、 半分枯れてるところを無理やり地植えにしたっていうのもあって、まあやっぱり徐々に枯れてきてしまったんですよ。で、ああローズマリーせっかく育てるのに成功と思いきや、こりゃ枯れてしまうなと思って、でもどうしても心はローズマリーを求めていてこの夏はもう虫よけも兼ねていろんなプランターにねいろいろお野菜を植えたりしようと思ってるんやけど、その間にね虫よけローズマリーをやな植えて、でね時々刈り取ってお食事にも使ったりとかしていきたいなっていう夢を描いてたから、ローズマリーがなくなるのはすんごい悲しかったの。だからわざわざもう一回ヨン様にずずしいと思いながらもホットラインをさせていただいて、ヨン様我が家のローズマリーが風前の灯火ですヨン様助けてくださいもう一度ローズマリーを私の手にくださいってお願いしたら、もう神様ヨン様は今度はね食用じゃなくて株分け用にもうプロフェッショナルやなっていう状態で、ローズマリーをくださったんですね。こう斜めにさ切って、そこからねこう水を吸いやすくするように斜めに切って、でその枝から何センチかのところはこう葉っぱをもう取ってね、でその状態でこう枯れないように水を含ませたペーパーにくるんでやな、で入ってくれはってもうめっちゃありがたいです。もうこれで、私はローズマリーをもう一度ちゃんと生やすことができなかったらもう才能がないということになると思うんですけど、なんかこうその斜めにね切ってくださった枝、しばらくコップの水に根っこの方だけねちょっとつけておいて、でちょろちょろってちっちゃい可愛い根っこが生えてくるんですよね、その下に。でその根っこが生えてきたらプランター土に植えるんやよっていう風に教えてくれはって、で最近私そんな調べ物ばっかりさネットでしてるからさ、もう読んでもないのにインスタとか見てたらローズマリーの株分けとかお家での枯れない育て方とかさ、そんなブワーって出てきて、読んでないっつうねんってあんたに検索した覚えもないわと思うのにさ、なんかめっちゃそんなん出てくるようになってしまったんやけど、そうだけどヨン様がですねそうやって丁寧に教えてくださってですね、今度こそ、わさわさと生い茂るローズマリーのプランターを我が家に育て上げたいと思います。でこの間言ってたそのパイナップルもなんか生えるらしいでとか言って、ですごい私雑な説明をして、頭のわさわさってなってるとこブシュって切って、でそれをバフって土に置いたら生えるらしいですわ言ったら、ちゃうでってちゃうでってヨン様に言われました。そんなさすがに雑な方法はしてないよってパイナップルも同じようになんていうの、ヒヤシンスの水栽培みたいにさ、ちょっとこう迂回したところにその球根じゃないけれども、そのパインのちょっと実が残ってるね頭のところを浸して、そっからやっぱり根っこが生えてくるんやって、でそれでそれを生やしてから土に植えると元気に土に育っていくということらしいので、ガセネタでしたすいません、ガセネタでした、お許しください。はいね、皆様も楽しい家庭菜園されてますかね。何かこうこの植物も育てやすくていいよとか、この私の下手くそなプランター栽培でもほったらかしでも割とうまいこといけるやつ、皆様何かご存知でしたらぜひ教えてください。なんかねネットとかではすごい簡単にこんなんできるでとかさ、海外のさ変な動画とかでいっぱい上がってくるんやけど、そんなにねほったらかしでやすやすとはねやっぱりいかないですよね。かといってさ、なんか手をかけすぎて結構頻繁に水やりすぎて根腐れするとか、なんかそういう恐れもあるから、その加減がね、その特徴をつかんでっていうのが難しいですよね。だからあんまりこうそんなに気使わんでも、まあ 2、3日ほっといてもまあ根が張りさえすればすくすく育つよみたいな、ちょっとええやつがあれば、ぜひ皆様教えてください。というところで今週のトークテーマ、 ともこのぼちぼちラジオでは毎週一つテーマ決めて喋るらしいわ。テーマの頭文字あ行から和行の50音順で両ともこが喋ってみたいワード選んで進める方式やって、今週はな行、何のねのの中から寝打ちあるわ。はい、ということで、奈良のおばちゃんたちに来てもらいました。今のはなんかうちの親戚のおばちゃんたちをいろいろ集めたようなおばちゃんです。寝打ちあるわ、寝打ちあるわってね、関西の人よう言うのかな。我々界隈、両友子界隈のね、その奈良の親戚筋はめっちゃ言わはるんですよ。父方の方も、母方の方も、親戚のおばあちゃんやら、おばあちゃんやら、おっちゃんやら。割と女の人がね、寝打ちあるわ、言うてんの聞くけど、でも男の人もね、言わはります。そら寝打ちあるで、って。言わはりますね。だから関西人には通用すんのかなと思うんやけど、なかなかいい言葉としてね使ってるんですけど、まあ何やろ、ちょっとお高い、そんな簡単にね手に入らないことやったりするんですね。ちょっとお高かったり苦労せな手に入らへんものやけど、まあ、その分とっても価値があるねっていう褒め言葉ですね。寝打ちあるわ、寝打ちね、寝打ちあるわっていう言い方なんやけど、まあまあネイティブな発音で言うと寝打ちあるわ。寝打ちあるわですね。寝うの後にちっちゃいつが入って、ちの後にちっちゃいやが入るって感じ。寝打ちあるわ。心から心を込めて息とともに吐く。寝打ちあるわっていうのが、すごい心こもった寝打ちあるわですね。いや、本当にこれは、来てよかったなとか、この高いお金やな思ったけど出してよかったなみたいな、時にね、使うんですけど。だから、ちょっとね、安くて手軽なもんとか、まあ、取り急ぎパッとね、あんまり考えんとパッと手に入れたようなものには使わないですね。もう高いやつ、遠いとことかね、行きにくいとことかっていうところに使ったりします。でこの間ね、寝打ちある体験を最近したのはもうね 7,8 年ぶりぐらいかな。うちの近所にものすごい美味しいうなぎ屋さんがあるんですよ。隣駅やけど あって、でまあうなぎもさ、どんどん高くなるからさ、そんな頻繁にはもう行けへんくなってて、でまあそんなに近所でもないから、よし行くぞと思わんともう行かれへん感じになってて、でまあ予約したら別に行けんねんけど、なんとなくここぞというタイミングを逃しずーっと行ってなかったんですよ。で7年ぶりぐらいにふと夫のお友達の人が、大好物は何って何かの時に聞いたら、うなぎって言わはったから、めっちゃうなぎ美味しいとこあるんですよ、一緒に行きましょうって言って、でこの間そこのうなぎ屋さんを久しぶりに予約して行ったんですよ。でやっぱり今までの食べたうなぎの中でそこは本当にピカイチで、炭火でねもちろん焼いてくれはるんやけど、もうね美味しいっていう記憶はあるけど、やっぱりその時美味しいと思ったけど今はどうかなって7年ぐらい経つと思うじゃないですか。で久しぶりに行ってさ、まあ一口目食べるさ、もう寝打っちゃるわ。出た、寝打っちゃるわ。もうめっちゃ美味しくて、その肝焼きとかなんかからくり、何やったっけ、くるくるね巻いて焼いたようなやつとか、串から始まってやね、白焼き食べてやね、で最後はかば焼きの一膳飯って言って、そんなもういっぱい丼いっぱい食べれへんから、ちっちゃい一膳飯っていううなぎの丼を作ってくれはるんやけど、もう最後まで全部美味しくて、もうずっと私は寝打っちゃるわって。そらやっぱりそこら辺で親子丼食べるよか、高いですよ、高いねんけど、 まあでもそんだけ出してもこんだけ美味しかったらもういやよかった来てよかったよねっていうので、もう私ねうっちゃるねうっちゃるってめっちゃ言うててほな、まあ一緒に行ったそのお友達は全然関西の人ではないから、そのねうっちゃるっていう言い回しにすごい笑ってはったけど、でも値打ちあるねって納得をねしてくれてはりましたけどね。そうなんですよね、打っちゃったなーって感じですね。そうね、まあそうやって、まあ、高いけど食べてね本当に美味しかったなとか満足感あるわとかっていう時にもちろん値打ちあるわって正しい使い方やと思うんですけど、あとそうね、すんごい行きにくい山奥とかさ、すんごい遠くまで頑張ってはるばるやってきてめっちゃええ景色見たとかやっぱのそんじょそこらじゃ近くじゃ見れんすごい景色を見たとかさ、まあ、富士山ね山頂まで登って初日までわーって見たとかさ、ものすごい大変なわけじゃないですか。体力も使うしね、時間も使うし、もうそう簡単には行かれへんけど、いやどうしようかな、しんどいしなって、仕事も休み取らなあかんしなとかいろいろ思うんやけど、やりくりして遠くまで来てその景色を見た時にやな、あー寝うっちゃるわ寝うっちゃったわあれはとなるわけですよね。だからそこには苦労であったり時間であったりというね、苦労が伴って、それをもうね鑑みても来てよかったっていう寝うっちゃるわですね。まあ、あと大きい買い物とかねする時もね使いますよね。まあ、おっちゃんらはよく車の時とか言うてる気がしますけど、新車買うのにさすごい予約待ちとか言われてさ、いやどうしてもこの車ええな思てんねんけどなと思って、でもなんか別に新車でもそのこのもう予約待ちのその新車じゃなくてちょっと片落ちの新車やったらすぐご用意できますよ言われたけど、いやでもなと思って片落ちじゃなくてその予約待ちのやつをさ待ってさ、新車手に入ってさ、でもうそらええわけですよほらもう乗り心地からその音からハンドルの感じからめっちゃええわけですよ。でもう女おらお前寝打ちあるで女は片落ちのそこら辺の車買うよりほらお前ちょっと高いわ、予約で何ヶ月か待つわ言われたけど、ほらお前寝打ちあるわこっちの方がっていう感じですね。寝打ちあったなあ言うてんのはよかったなあ待ってなあみたいなね感じですよね。そう、寝打ちあるわですね。だからもうもし関西の人とかに、いやおわそら寝打ちあったでと言われたりしたらめっちゃ褒められてると思ってくださいなん寝打ちあるわの感じがね、関東の人はわからないかもしれないんですけど、寝打ちあるわはめっちゃ素晴らしかったよっていうことを言ってますからね、ぜひおすすめしたいっていうことですから、ぜひ寝打ちあったでって言われたらそこに行ったりそれを食べたりすることをねぜひ真似してください寝打ちありますから、はい。そうね、あとシュッとしてるとかっていうのも関西の人にとってはすごい褒め言葉やねんけど、いやシュッとしててなーってあのシュッとした子やろってめっちゃ褒められてんねんけど、なんていうのかな、洗練されたかっこよさとか素敵さみたいなことをシュッとしてるっていうんやけど、なんかそのシュッとしてるっていうね、なんか聞こえがようによってはそう、すかした感じみたいにシュッっていう言葉が聞こえそうはないけど、そのシュッとしてるよなっていうのはとっても洗練された、泥臭くない洗練されたかっこよさのことをシュッとしてるって言いますので、シュッとしてるわって言われたらそれもめっちゃ喜んでくださいですね。そうですね、最近その寝うっちゃるわっていう体験をしたことは皆さんはどんなことがありますかね。あったらぜひ教えてほしいんですけど、やるかやらないかは別にしてやれる範囲で真似したいなと思うんですけど、ねうちあるな、私の最近のねうちあるなは、まあそのうなぎめっちゃねうちあったんですけど、そうね、あとはそう あのあれです、ソーダストリームっていうの知ってる？前ちょっと言うたかもしれんけど、その要は炭酸水を作るため の、 あのガスボンベみたいながあって、ちっちゃいね。でそれを家に、あの別に電気も使わへんで、ガスボンベからシュワーってやるだけなんですよ。 でもそのガスボンベは何千円かで売ってて、それを交換せんな、ガス出えへんなるから、まあ、なくなったらまた注文して取り替えてみたいな感じせなあかんねんけど、まあ、安くはないわけですよ。そこら辺の安い炭酸水をペットボトルを買ってきてやりくりした方が安いのかなとは思うんやけど、まあそのソーダストリームでシュッシュって、好きな強さの炭酸にできるっちゅうのかな。で私結構微炭酸でよくて、でうちの夫なんかはもう超強炭酸が好きなんですね。で強炭酸したいんやったら3回4回プシュッブシュッブシュッってやったらもうパッシュワーってなるんですよ。何この擬音語の多さ。でもう私なんかは本当に2回ぐらいシュワージュワーってやったら、まあちょっとパチパチってするぐらいになるから、まあいつでもこうお好みのシュワシュワが飲めるっていうね。だからお酒割るのにもいいし、ハイボールも好きな濃さにできるし、でお酒最近体調悪くてあんま飲めへんかったんやけど、でも酒飲んでる感は味わいたいからさ、そういう時にこのシュワシュワがねあるとすごいいいわけですよ。この間作ったその梅シロップなどをね、このシュワシュワで割って氷入れたらもうね、いやー寝うっちゃるわって感じやね。そうだからもうまあ贅沢品なのかなと思うんやけど、でもねこれあるとないではやっぱり日常の満足度が違うっていうんですかね。だからこれもう寝うっちゃるわって、まあこれもろたんですけどね。タイガースキャストのゴーさんというお兄さんにうちにもう一個余ってるからいるって言われて、いるって言ってで譲り受けてありがたかったんですけど、で、ね、そのおかげでこれを知ったわけなんですけど、非常にねうっちゃるわなんですよね。ね、そうね、あとねうっちゃったものね、ねうっちゃったものはフラメンコシューズなんですけど、そうこれもタイガースキャストの中で私言うたけど、高い靴なんです。フラメンコシューズってほんまにピンキリで、おもちゃみたいなやつもあるし、本当に何スペインの本場から直輸入してるようなメーカーのやつもあって、でもその足に合わんっていうの、日本人のね足に合わんっていうのもあるんやけど、そのセノビージャっていうスペインのメーカーのが東京の高田馬場のあたりやったかな、店舗があって、そこで買って、まあ通販もできるんやけど、でそのセノビージャっていうところの靴は割と私が習ってる先生たちとか上手な人たちがみんなセノビージャ履いてるわけよ。うーんと思って見てて、へーって。で同じクラスをさ受けてるさお友達がさ、ある時その普通のそこら辺で売ってる量販してるような靴からそのセノビージャの靴、まあ、セミオーダーやったりするんやけど、それを買って、履いたらもう価値観変わったわって、もう今までの靴何やってんって思うでって言って、マジでと思って、でいやもうこれは本当に高いねんけど、で最近本当にね世界情勢のせいでどんどん海外のものっていうのは高くなってるんで、もうどんどんそのセロビージャのフラメンコシューズもさどんどん高くなってるのですよ。なんやけど、まあ一足ぐらい頑張って買うかと思って、去年一昨年に初めてそのセロビージャの靴を買ったんですね。もうね急に馬なった。急に馬なった気がする。でも急に馬なった気がするっていうさ、その気持ちがすごい稽古ごとには大事やからさ、やっぱりええもので訓練すると、あええ音出るやんとか、ちゃんと立てるやんとか、それだけで自分のね実力の伸び率がボンって前に行くわけですよ。 だからこれはやっぱいい道具を使うっていうのは本当このギターもそうねんけどこれは私が触るなんて本当本来なら許されないものすごいギターをね日常的に触らせてもうてますけど、これ夫のですから値打ちあるわ値打ちあるわですけど、そうだからそのフラメンコシューズもね高いけど、一足ねそのもう何万もするけど、一足買えばすごいやっぱ丈夫に作られているから長いこと使えるし、ですごいその音もいいし動きやすいし柔らかいしっていうので、わあほんまこれ買ってよかった、ほんまもっと早く買えばよかった、なんならもう何もわからへん一足目、もう最初の一足目からこれ履いてりゃよかったって本当に思うぐらい。だからちょっと身の回りにねフラメンコシューズ買おうかなって、初めて買うんだけどみたいな人がいたら、また続けるかどうかわからへん人には投資はでかいわそれは。だけどちょっとしばらく続けようと思ってるからいい靴1個買いたいんだよね、どこのがいいかなっていう人がもし身の回りにいらっしゃったらね、セノビージャの靴をぜひ買うことをお勧めいたします。値打ちあります本当にあれは値打ちありますですね。そうだから最近さ、その50にもなってくるとさ、なんかお洋服とかもなんか前まではさいろんな服を持ってることが素敵って思う時もあるじゃないですか。あの人会うたびになんかいつもおしゃれで、あのいつも同じ服着てるねじゃなくて、あのいつもちょっといろんな服ね着てて、でなんかどれもすごい可愛いねみたいな、おしゃれだねみたいな感じに思ってた時もあるんやけど、最近はね本当にあの自分の肌に合うものとかラインシルエットに合うものとか気に入った着心地のものとかね、そういう丈とかさサイズ感とかあるじゃないですか、で伸び縮み感とかさ、でそうなるともう何着もいらんくって、あの少々本当に何万とかしてももうずっと同じそのズボン履いてりゃええかなっていうのとかずっと同じそのメーカー の T シャツとかシャツとかをあのちょっと高いかもしれんけど何着かあの買い揃えてた方がいいかなとか、靴とかもねそう思うようになってきて、だから値打ちあるわーな値段なんですよ、値打ちあるわなんやけど、でもやっぱりそのお高いもので自分の本当に気に入ったものっていうのをあのもう5着服を買うんやったらその値打ちあるやつを1着買って、あのりょうさんいつも同じ服着てんな、でもそれは別にええんやなと思ってきて、別に汚いわけじゃないかお洗濯はしてるからね、なんかいつもあの人あの感じの服着てんなと思われても、なんかそれがすごい自分にしっくり着てるんやったらそっちの方がこう、なんだろう、自分が落ち着いていられるというか自分にこう自信を持っていられるというのかな、なんかそんな感じがしてね、ああなんか制服みたいにその一つの気に入ったメーカーを高いやつ買うて高い靴買うてそれを直しながら履くとかさ、やっぱ靴なんてほんまにそうですよね、もう疲れへんでも見た目気に入ってる、で私やっぱりちょっとペタンコやと疲れるからちょっとだけあの上げ底じゃないけど 2,3 センチ底があった方が疲れへんのですよ、だからその感じとかねっていうのをバッチリクリアしたちょっと高い靴っていうのをもう厳選してそれっていうのを、ね、値打ちあるやつをね買うべきって思う今日この頃なんですね。だからもう通販とかで適当に買うのやめようと思って、もう実店舗にね見に行って、あのおかんみたいにおかんたちってだからそうなんですよね、おかんみたいにもう現物履いて触って見てみやん、とんなもん靴なんかよう買わんわっていつも言うんですけど、だからもうね、だから実際に行って、試着して履いて歩いてみたりしてやね、でよしと思って、ええやつを買うみたいなっていうことが値打ちあるってことなんやろうなと思って、なんかそんな風にしていこうかなと思う今日この頃の52歳 でございます。はい、お洋服とかね、靴とかね、だからお化粧品とかね、皆さんはどんな値打ちあるがありますでしょうか。ぜひぜひこれはちょっと教えていただきたい。公に言うのが恥ずかしかったら、そっとこそっとメールとかで教えていただいても嬉しいです。ぜひお願いいたします。はい、ということで次回ですね、次回のトークテーマはハヒフヘホで、ハウツー、ハウツーって死語かな、わからんけど、ハウツーということで喋ってみたいと思います。 X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。告知、映画子守犬ですね、出演させていただいてます。大木和文監督の映画ですけれども、YouTube で無料公開中でございますので、ぜひぜひ見てください。ものすごい皆様のおかげだと思うんですけど、再生回数がめっちゃ上がってきてて、いいねやチャンネル登録もものすごいしてもらってて、引き続き2回目3回目4回目5回目別カウントでいいね、はい、よろしくお願いいたします。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。